私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は上市放送会沢井仁一さんがまとめた標高2999メートル剣岳早月尾根ルートを紹介します。岩と雪の憧れの殿堂、登山愛好家なら一度は登りたいルートです。登山に適した時期は7月下旬から9月下旬、万馬島から松尾平を経て早月小屋で1泊、翌日登頂を目指す1泊2日の行程です。上市町から見て剣岳山頂から真下に伸びるのが早月尾根です。左を池の谷、右を東大谷に挟まれた長大な尾根です。1917年、大正6年に木原谷から早月尾根を登った冠松次郎が命名しました。登山道が切り開かれたのは1932年、昭和7年に入ってからです。早月尾根ルートは登山愛好家なら一度は登りたいと思う万馬島起点のコースです。1日目に宿泊する早月小屋まで水場はありません。十分な水を携行しましょう。1日目、尾根に取り付き、いきなりの急登で150メートルほど高度を稼ぐと松尾平に出ます。200メートルごとに標識が設置されています。しばらく緩やかな台地を歩き、奥の平展望台に着きます。平坦な道を進み、再び急登となります。巨大な立山杉、通称一服杉を過ぎて杉やブナの森林帯になります。夏場は草いきれで暑さが厳しいです。1700メートル地点には米津賀の大木があります。眺望もよく、休憩するにはいい場所です。1921メートルの三角点を過ぎて緩やかな登りを繰り返し、早月小屋に着きます。大日岳、毛勝三山、小窓尾根や剣岳北方稜線の岩稜などの眺望が広がります。この小屋で十分に休憩をとりましょう。2日目、小屋から2400メートルまでは樹林帯を登ります。森林限界を過ぎ、小窓尾根や剣尾根などの岩壁が現れます。ここから池の谷側を巻くように登っていくと、白山一毛、三山金峰毛などのお花畑が見られるようになります。2800メートルを過ぎ、獅子頭から山頂へは鎖場が続きます。落石には十分注意です。獅子頭は池の谷側をトラバースし、カニのハサミを経て別山尾根との合流点に出ます。ここから山頂まではもうすぐです。 頂上から富山平野、富山湾、遠くは槍ヶ岳、天気の良い日には富士山まで眺められることもあります。帰りは山頂から2500メートルの間の岩場の下りは特に滑落に注意です。下るに従い暑さが増し、体力の消耗が激しく、転倒による怪我も多いです。余裕を持って行動しましょう。7月中旬まで1900メートルより上には残雪があり、視界が悪いと迷いやすく、マーキングを見落とさないように下山することが大切です。剣岳、早月尾根ルートの見どころです。剣岳山頂、富山平野、富山湾、能登半島、北アルプスの山々を360度で展望できます。剣岳を初登頂した柴崎義太郎測量隊が尺状の頭と鉄剣を発見しました。尺状塔は柴崎家より富山県に寄贈され、現在立山博物館に収蔵されています。国指定重要文化財です。万馬島の試練と憧れの日、標高差2240メートルを一気に登る早月尾根ルートの登山口、万馬島に試練と憧れの字が刻まれた石碑があります。強靭な体力が要求されるルートに挑戦する登山者を見送るように立っています。今日は上市放送会、沢井仁一さんがまとめた剣岳早月尾根ルートを紹介しました。次回は池の平山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷ひかるでした。